はい、今回はですね、あなたが共有してくださった PDF 資料と、あとブログ記事、これをもとに量子論の考え方をヒントにして、個人の成長について、一緒に考えていければなと。
はい。
物理学そのものというよりは、そのなんというかユニークな世界観から、あなたの可能性を広げる視点を探っていく、そんな時間にしたいですね。
まさに量子論のルールってちょっと不思議ですけど、それを直接学ぶというよりは、自分自身とか、あるいは目標達成への見方を変えるためのアナロジーとして使ってみようということなんですよね。
アナロジー、例え話みたいな。
そうです、そうです。固定観念からちょっと自由になるための、思考ツールっていう感じでしょうかね。
いやー、面白そうですね。なんかこう考え方が凝り固まってるなーって時にすごくヒントになりそうです。では早速資料にあった、5つの鍵となる考え方見ていきましょうか。
はい。
まず1つ目が、はみと粒子の二重性ですね。これは量子の世界だと物質が、はみの性質と粒子の性質両方を持つっていう、そういう話でしたよね。
その通りです。で、これを自己成長に当てはめてみるとですね、あなたは現在の実力、これが粒子的な側面、それと未来の可能性、こちらがはみのような側面、これを同時に持っているんだと、そういうふうに捉えられるわけです。
なるほど。現在の実力と未来の可能性。
ええ、資料では自分を今の自分はこうだって決めつけずに、理想の自分、つまりはみの状態を強く意識して、時にはそれをこう演じてみることから変化が始まるんじゃないかと、そんな示唆がありますね。
演じるですか。単なる振りをするっていうのとはまたちょっと違う感じがしますね。未来の可能性をこう意識的に手繰り寄せようとするみたいな。
そうですね、そういうニュアンスだと思います。
この可能性っていうテーマは2つ目の重ね合わせの話にもなんかつながりそうですね。
まさにつながってますね。量子っていうのは、観測されるまでは複数の状態を同時に取り得る、これが重ね合わせです。
はいはい。
これはアナロジーとして捉えると、行動を起こす前のあなたの未来っていうのも、無数の可能性がまさに重なり合っている状態だと言えるわけですね。
ということは、じゃあ行動しない限りはその可能性はずっと可能性のままっていう。
そういうことになりますね。資料では行動、つまり観測ですよね。それがあって初めて、たくさんあった可能性の中から一つの現実が選ばれるんだと強調されています。だから考えすぎちゃう前に、まずはほんの小さな一歩でもいいから踏み出してみると。バドミントンのラリーの例が挙げられてましたよね。
はい、ありましたね。
相手の動きとかシャトルの軌道とか、そういう無数の可能性、つまり重ね合わせの中から瞬時に状況を観測して、最適な一打をこう決断して打つわけですよね。この決断と行動が次の現実を作っていくと。
なるほどな。日常の本当に小さな選択とか行動も、ある意味未来を選ぶ観測になってるんですね。
そう捉えることができますね。
面白い。じゃあ次に行きましょうか。3つ目は量子もつれ。これはなんか遠くに離れてる粒子がなぜかつながってるみたいな、不思議な現象でしたっけ。
そうです。で、これを人間関係、特にチームワークとか、あるいはパートナーシップに当てはめて考えてみようと。
ほう。
言葉にしなくてもなんか通じ合えるような深い信頼関係とか共感があると、個々の能力を単純に足し合わせた以上の力、つまり1プラス1が3にも10にもなるみたいな状況が生まれるんじゃないかという見方ですね。目に見えないつながりの力みたいな。
ありますね、そういうの。なんかチームの空気がいい時とかってまさにそんな感じがします。不思議ですけど実感としてわかる気がします。さて4つ目ですね、不確定性原理。これは粒子の位置とその勢い、運動量ですか、それを同時に正確には知ることができないという。
はい、これをですね、計画と実行の関係に当てはめてるんですね。
計画と実行。
つまり完璧な計画を立てようとすればするほど、状況の変化に対応する柔軟性、つまり実行の部分がちょっとおろそかになりがちだと。逆に行き当たりばったりで実行ばかりしてると、今度はあれ、どこに向かってるんだっけって方向性の見失ってしまう。
なるほど。
つまり計画と実行の、どちらか一方を完璧にしようとすると、もう一方が不確かになってしまうという、そういうアナロジーなんですね。
いや、計画にこだわりすぎて結局動けなくなっちゃったりとか、逆に動きすぎてあれ何がしたかったんだっけって迷子になったりとか、耳が痛いですこれは。
ありますよね。
ということは、じゃあ計画は、まあ、ある程度にしておいて、実行しながら修正していく、そういう試行錯誤が大事ってことでしょうか。
まさにそうだと思います。最近よく言われるアジャイルなアプローチにも近い考え方かもしれませんね。
なるほど。
そして最後の5つ目が観測問題です。これは文字通り観測という行為そのものが量子の状態を、まあ、決定づける決めてしまうという考え方ですね。
これも今までの話にどこか通じる部分がありますけど、特に自己成長っていう点ではどういうふうに捉えたらいいんでしょう。
ここではですね、自分自身を客観的に観測すること、つまりいわゆるメタ認知の重要性が強調されていますね。
メタ認知、自分を客観視する。
ええ、自分の行動とか思考をまるでこう他人のことのように観察してみる。資料では例えば練習日誌をつけるとか、自分のプレゼンを動画で撮って後で見返してみるとか、そういう具体的な方法も挙げられていました。
ああ、なるほど。
そうやって見るという行為が自分の改善点とかを明らかにして変化を促していく。つまり観測すること自体が自己変革のきっかけ、トリガーになるんだと、そういう考え方です。
なるほど。ただ漫然とやるんじゃなくて、自分をちゃんと見ること、それが現実を変えていく力を持つと。いやー、これら5つの視点どれもすごく興味深いですね。
ええ、
資料には確か理想の自分を演じてみるとか、まず3回試してみる、客観的に自分を観察するみたいな具体的なアクションリストもありましたよね。
そうですね、ありました。で、ここでのポイントはやっぱり物理学の数式を理解するということではなくて、これらのアナロジーを通じて、あ、自分の見方とか思い込みって絶対じゃないんだなと気づくことだと思うんですよね。
うん、
世界っていうのは不確かで可能性に満ちているんだと。そしてあなたの観測と行動がそのたくさんの可能性の中から現実を選び取っていくんだ、という、なんというか力強いメッセージが込められているように思います。
なるほどな。不確かさって普通はちょっと怖いもの、避けたいものって思いがちですけど、
ええ、
でもそれをむしろ可能性の源泉として捉え直す、そういう視点なんですね。
そういうことですね。
いや、量子論的な思考を取り入れることで、なんか行き詰まりを感じている時に新しいアプローチが見えてきそうな気がします。あなたの世界はあなたの観測次第でその姿を変えるということですね。
ええ、まさにその観点から最後にこれを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。もし今のあなたの現実がこれまでのあなたの観測によって形作られているとしたら、今あなたが何か壁を感じている分野、あるいは行き詰まりを感じていることについて、この量子論的なものの見方、考え方を取り入れることで、どんな新しい行動が考えられるか、あるいはこれまで見えていなかったどんな可能性が立ち現れてくるでしょうか。